聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
林田重和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないで。
先週末私出張しておりましてね。
どこへ？
名古屋、岐阜、静岡、神奈川、東京と、
あら、
まあ各地の駅弁や美味しいものを訪ね歩くという旅をしておりました。
まあ、なんて幸せな出張でございましょう。
そして今日も佐世保へ行ってまいりまして、ああ、はあ、来週の月曜市場の下見などをやっておりましてね。
いきなり裏話から始まりましたよ。
何を言いたいかというとノープラン。
あ、言い訳だ言い訳。つまり、
ええ、
特に準備することなく、
うん、
この NBC 第一スタジオにあなた入ってきたと言いたいんですね。
聞かせられないというオタクの皆さんがね、手ぐすね引いて待ってる番組に、うん、ノープラン、準備も何もせずに今臨んでいるということで、若干軽く汗かいてますよ私。
この番組をお聞きのリスナーの方はね、
ええ、
こう言っちゃなんですけど口うるさい人が多いですよ。
そうだ、ね、ちょっと間違えるとね、もうえらいことになりますから、
ね、もう鬼の首を取ったかのようにね、
うん、
節分は過ぎましたけれどもね。
いい子、お前がどうしたる。
村山さん、林田さん、間違えてますよっていう来ますからね。
ご指摘が来るからちょっと焦ってますけれども、
勉強になりますけどね、
はい、
そういうメッセージもね。
そんなこんなで今週も30分お楽しみいただきたいと思います。聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
先週まででメッセージをね、
うん、
全然紹介してなかったんですね、今年に入ってからね。
そうですね、
割とね。
そしてまあ、ぶっちゃけ2週撮りとかありましたから。
うわー、ぶっちゃけですよ、
はい。
で、今日はですね、
ええ、
はい、もうどうぞミルクティー飲みたかったら飲んでください。
ごめんごめんね、もうさっき佐世保から帰ってきてさ。バタバタしてごめんね。
ラジオ沖の皆さん、長崎で沖の皆さんは今日は土曜日、佐賀で沖の皆さんは今日は日曜日、
う
ん、しかし林田さんと私の時間軸は金曜日でございますね。
金曜日ですね。金曜日の夕方の時間軸が長
い。ぶっちゃけでございますよね。私は満腹ワイドラジドンブリを4時間喋り倒した後で、
はい、
この番組の収録というですね、はい、意外ときついスケジュールでございます
けど、ね、私も今日はね、アップルが終わってすぐ会社飛び出して佐世保まで行って殿市場の下見をして、まあ、佐世保でご飯をいただいて帰ってきたばっかですね。
お昼何食べたの？
お昼はね、佐世保に大きい餃子のお店があるんですよ。大きい餃子を出す、
うん、
そこでいただきました。
美味しかったですか？
美味しかったですよ。
よかったじゃないですか。
もうちょっと超えそうですよ私。
駅弁を食べに行って、はい、今日はでかい餃子を食べ、
はい、
今ミルクティーを飲んで。最高ですね。
ご機嫌ですね。もうね、
おはがきたくさん頂戴しております。
はい、
はい、ラジオネームは変身忍者嵐さん。
はい、
仮面ライダー特集がとても楽しかったと。
お、
仮面ライダー X のマスクを画用紙と段ボールでちょっと作ろうかなと思ってるというね、セットアップでございますね。それから、ラジオネームかようさんは、グッドアフタヌーン連載の地雷神ディアブロをおすすめしますということですね、
は
い、
同じくかようさん。
あ、かようさん。それからもう一つおはがきで頂戴している週刊ヤングジャンプの高橋勤先生の指導、これを、まあ、幕末と呼ばれる少し前の動乱のように放たれた二人の兄弟の話、ぜひ読んでほしいということですね。
これ読んだことは？
これはね、まだ読んだことはないんですけど、かなり人気がありますよ ね、
へ
ね。高橋勤先生がおすすめというかようさんですね、
はい。そして私が先々週ですか、落語をテーマにお話をしたんですけれども、
はい、
その落語絡みでもいろいろとお話をいただきまして、宮狩格好さんからもねメッセージ頂戴しました。宮狩格好ってこれ出囃子の名前なんですよ。 へえ、不思議な名前なんですけどね。最近テレビでもお笑いの番組を多く目にするんですが、テロップや再現 VTR にばかり目がいってしまいます。そういった演出は嫌いではありませんが、センスと手拭いと言葉だけで世界を作り上げ、聞く人の想像力を借りて初めて成立する、そんな落語の方が私には合っているような気がします。はあ、私も本当にそう思います。
へえ、じゃあもうね、今度の月曜日からアップルは全部スーパーをなくして、
うん、テロップもやめちゃってね、
身振り手振りだけでいきましょうか。
いいね、センス一本でね。それじゃあね、今のテレビが成立しないから、私もいろいろ編集しながら字幕入れたりとかしてね、いたしかゆしなんですがね。
結構字幕入れるの好きですよね。
僕好きですね。
どっちなの。
僕結構好きだね。で、見る方はない方が好きだね。不思議だね。
わがままな人ですね。
ありがとうございます。よくわかりますよ。そしてあのほら、ドイツから聞いてましゅよという方がいらっしゃいましたね。
ドイツランドの、
そうそう、今度は芸名でいらっしゃいました、あの同じ方なんですけど、ドイツ帝スパイクというあのペンネームに変わりました。
そうですか。
1月16日放送のドイツランドに夫婦で赤面してしまいました、はい、ご名答そう、ヨーロッパに私住んでおりますということでね、この方はですね、出囃子を2曲も紹介され、うっとりされているところはまるでてっちゃんの音楽特集に詳しい男子のようで微笑ましく思いました。三平師匠、関東地方出身なので、ニキニキニキニキニキの歌詞の CM を刷り込まれており、上の飴屋横丁のニキの歌詞に出向いた時もあの声のテープが流れていたのを思い出します。おしょうが2人でおしょうが2という YMO 世代には懐かしいギャグもっていう風に書いてありますけどね。
最高ですよね。
そしてスパイクさんが取り上げてほしいと言いましょうか、まあ、あのちょっと思い入れがあるところでね、
なんだろう、
カウボーイビバップのテレビ版の最終回でリズムが重要なんだというセリフがあります。感心してしまう語り口はとにかく心地よいリズムがあるように思えます。ナイトクラブで録音されたジャズのように、そこに居合わせた人の声とともに生きる落語、同じ話でもこうも違うのかと魅了されておりますというふうにお書きいただきました。
カウボーイビバップを特集してほしいということですか。
もうあると思うんですけど、ファンだと思うんですけど、ね、ここまで詳しいということはね。そしてあの今ドイツのメッセージをこの間香港を紹介しましたね。
しました。
今回また新しいところから。
どこどこ？
私36歳とおっしゃるのはシノピーノさん。ほう。独身男性、イタリアに住んでおります。
イタリアン。
ボンジョルノ。
ボンジョルノ。
私が住んでいる町はスーパーカーの聖地とも言うべきエンツォ・フェラーリの生まれたモデナです。
モデナの剣。
ん？
いやっていうのがね、うん、あのサーキット狼のパート2のサブタイトルがモデナの剣というですね、う
ん、さすがスーパーカーにお菓子。
当たり前じゃん、基礎知識を。
モデナってあの王貞治が食べてたお菓子じゃないの。
それはナボナ。
あ、ナボナか。あれは
先に進んでください。
今回は海外のお友達からの報告ということで投稿をさせていただきます。
そうですか。
去年12月聞かせられないラジオのポッドキャストを発見し、クリスマス休暇中に初回のガンプラネタからスーパーカーネタも含めて全部聞かせていただきました。怖です。
ご苦労様。
今年に入って1月から毎週楽しみに聞いています。私の母曰く、僕が幼稚園頃はスーパーカーの図鑑を見て社名と写真をことごとく暗記していたそうなのですが、今はそんな記憶の微塵のかけらもありません。そうは言いながらもミーハーなので、現在フェラーリ本社と博物館のあるマラネロにも行きましたし、 うちの近くにはマセラーティの本社ビルがあり、三つ股の矛を仰ぎ見ながら自転車に乗って買い物に行きます。
いいね。
ちなみにモデナにはフェラーリという名字は吐いて捨てるほどいるそうです。
あ、そうなんだ。
お書き添えいただきました。
田中さんみたいな感じですかね。
そうですね、
松尾さんとかね。
フェラーリってそういうことなんだ。
いや、だってエンツォ・フェラーリが創始者ですから。
名字、
うん、名前ですよ、名字ですよ。
あ、うん、あ、アンクルは村山って言うとね、うん、みたいな。
あ、林、あ、やっぱ林はかっこよくばいって言ってるような、
馬の印ばいみたいな。で、はい、なぜか不思議なんですけど、採用して何かいただける場合は以下の住所にということで埼玉県の住所が書いてあるんですけど、
なんでやねん。
ご親族が埼玉にいらっしゃるかもしれません。ちなみにこの番組は何か紹介されても特典などはね全くないということになっております。
いや、そうなんですよね。自信を持ってお話しますが、その通りです。
番組内でプレゼントがありますので、そちらにね、ぜひご応募いただきたい。
でも嬉しいな。ということは、あの、うん、長崎と佐賀と何の関わりもないんですね、今のイタリアの方はね。
そうなんですよ。だからポッドキャストで見つけて、うん、全部聞いていただいたと。
すごい時代になりました、林田さん。
ねえ、世界中よ。日本でしょ、ドイツでしょ、イタリアでしょ、
香港も、
香港も、もう日独に三国同盟プラス香港よ。
なんか危ないこと言ってますけど。
本当にね、
いいじゃないの、
いいじゃないの、いいじゃないの、どんどん皆さんもね、うん、ポッドキャストで、ピョットカスキャストだって、もう下待ってるじゃないの、もう、何、ピョットキャストって、お寄せいただきた
い、我こそはという方はね、外国から書いてください、メッセージ、
はいはい。お話が長くなりました。今週のテーマ、
やっと、
最近ハマった漫画2台ということで、サブタイトルをつけました、林田よ、今更ですか？というサブタイトル。
どういうこと？
どういうことかと言いますと、最近ドラマ化などがきっかけ、つまり映像化されたことがきっかけで、最近ハマって読んだ、あるいは読んでいる漫画というのがあるのです。ということで、まずはこの曲をお聴きいただきたいと思います。ミーシャで、会いたくて今。ミーシャはうまかね。
ミーちゃんね。
ミーちゃん、友達？みーちゃんって言えるほどの中、
あ、ごめんなさい、私はあの個人的にみーちゃんって頭の中では呼んでるんです
よ。ほんと歌うまいよ ね、 いね、この曲も大ヒットいたしましたけれども ね、まあ、ご存知の通り TBS でドラマ化されましてね、ジンという村上元香さん原作の漫画を主題とするテレビドラマ作品ということなんです、
ね、赤いペガサスの人やけんね
村上元香さんね、このジンはスーパージャンプの2000年の9月から連載が始まりまして、当初は半年1回の頻度だったんですけれども、はい、2006年13号からは毎号連載になったそうで、今も連載中です。
私ね、連載が始まった頃はね、読んでたんですよ、うん、スーパージャンプで。
そうなの、
最近はねちょっと離れていたんですけれども、うん、映像化されてびっくりしまして、で、うん、勝率も大変高かったですね。
高かったですよね、あの関東地区のデータがね、あるんですけれども、1回目の放送が 16.5%、
はい、
そして最後最終話が第11話になるんですが、これがね 25.3% ですよ。
去年放送されたドラマの中では最も高い視聴率だったんですよね、
う
ん、
TBS が大喜びしたというですねドラマで 25% っていうことは4人に1人が見たっていうことですからね。
そうですよね、
これは大した視聴率なんですよね。まあその中でハマった1人が私ということなんですけれども ね、
テレビと原作は何か違うところってあるんですか？
ありますね、基本的に南方仁が抱えている心の問題がちょっと違っていて、現代の方に南方仁の恋人役の人がいるんですよね、その人の手術に失敗するというのがテレビドラマ版では描かれているんですが、漫画の方にはそういったディテールというのが全く出てこないですよね。そしてもう一つ大きな違いが、坂本龍馬の描き方が違うなと思いましたね。
というと、
漫画版では比較的早くというか歴史に忠実な存在として龍馬があるんですけれども、テレビドラマの中では、まあ、ご覧になった方は分かると思うんですけど、かなり重要な役割、もう陣を支える陣のそばにぴったりといるという一人のキャラクターとして坂本龍馬が描かれているというのが大きな違いですよね。
ね、だから坂本龍馬がね、うん、まあ、この1月からですね、はい、大河ドラマもスタートしましたけれども、陣に出てきた坂本龍馬の方がいいやっていう人と、はい、いやもちろん福山さんがいいやっていう人と結構ね分かれてるみたいね。
真っ二つに分かれますけどね、うん、僕は陣の方がいいですね。
あら、
TBS 系列の社員だから言うわけじゃないけれど、うん、わかりませんよ、まだね、福山さんの龍馬も始まったばっかりだから、これからどうなっていくかはわからないけれど、今の段階でどっちがいいかって言うならば、もう内野さんが作り上げた龍馬像の方がはるかに良かったですね。
そうですか、うん、ラジオを聞きの福山ファンの皆さん、スイッチ切らないでください、
ね、ごめんなさいね、ごめんなさい同じ長崎出身で福山さんも好きなんですよ福山さん頑張ってると思うよ、あれも毎週見てますよ、私 NHK の方もね見てるけれども、やっぱりまだ今のところでは陣の内野さんの方に軍配が上がるかな。
それにしても陣についての基礎知識がない人にはさっぱりわからない話だったかもしれませんね、今の話は。
そうですね、
そもそもどんな話でしたっけ。
そもそもですね、現代から幕末にですね突然タイムスリップした脳外科医が、まあ、幕末の中で市井の人々を一生懸命救おうというお話で、いわゆるタイムスリップものなんですよね。
ただ知識はあるけれども、江戸時代には彼がオペに使っていたさまざまな機材はないわけですよね。
そして道具類も合わせて薬もないわけですよね。で、大きなテーマの一つで出てくるのがペニシリンの製造というものが出てきます。これはドラマでも描かれてましたけどもね。そういった、まあ、その時代にはないものも含めて、彼が作り上げていくというそういうもので、非常に時代考証とか、江戸時代の医療技術の研究も含めてしっかりと作られていて、 いや村上さん本当にあのちゃんと考えて調査をされてねお書きになったんだなということがよく分かりましたね。で長崎に関することで言うとね、長崎にもまあ来るんですけどね、その陣の中でもね、ポンペイなどがちゃんと描かれてるんですよ。これはあの長崎大学医学部をまあ最初に創始された方とも言われる方で、長崎ではよく知られた方でね。でもう一人尾形公安という方がいらっしゃいます。でこのお二人にね共通しているのは、医療というものっていうのは等しく病んでいる人のためにあるものであって、身分差別によって受けられたり受けられなかったり、お金を持っているから受けられたり受けられなかったりということはあってはならないという考え方を最初に日本に持ち込んだ方なんですよね。で尾形公安もそういう人なんですよね。だから江戸時代って身分差別がある時代なんだけれども、今の医療というのは誰でも受けることができますが、それと同じように医療は等しく行われなければならないという考え方をこう、まあ、徹底した人、そういう人も含めてちゃんと描かれているところが僕はすごいなと思いましたですね。
それで、うん、テレビからまずハマって、
はい、
漫画原作を読んで、改めて漫画原作の方どうですか今。
漫画原作はね、
何巻まで読んだの？
17巻まで、最新17巻まで全部読んだんですけど、まず村上さんの絵が懐かしかったですね。
はあ、
っていうのはね、僕ね子供時代にねサンデーでね634の剣とかで武蔵の剣という漫画がありましてね、
剣道漫画ですね、
剣道漫画、これ岩手を舞台にした作品なんですけど、これに結構ハマってね、一生懸命に毎週読んでいた記憶があります。
面白かったですね。
面白かったね、うん、アシュラがねディテールでほら出てくるでしょう。で福岡でこの間国立博物館太宰府で、はい、アシュラの本物が来ていてね、見た時にね武蔵の剣思い出したね。あアシュラってこういうサメに顔があってね表情していた、確かに。でも僕は武蔵の剣の時で描かれたあのアシュラのイメージがあったから思いもひとしおだったですけどね。でね知ってます、こぼれ話出す、
まあ、なんですけど、武蔵の話出すか
出す、舌が待ってないね今日ね。あのね武蔵の剣の中に、学校が描かれるんですよ時々。校舎が、
うん、
その校舎ってね長崎東校なんですよ。
あそうなんだ。
この村上さんのお知り合いにね長崎東校の関係者がいらっしゃったみたいで、当時少年サンデーで連載している頃僕高校生だったんですけど、ずいぶん話題になりましてね、うん、おこれ東校やん
へ
って思って剣道部のやつに聞いたら、うん、村上さんあの東校に知り合いがいて学校の写真を送って、その写真をもとに武蔵野県の中に校舎として東高長崎東高が登場するという
。ほー
こぼれ話。
いやいい話や。そう、それはねなかなか
オタク情報、
オタク情報というか NBC ならではという話でございましたね。ならではという感じ
がありますが、武蔵野県を今後読む場合はですね、ぜひ東高出身者の皆さんはご注目いただきたいと思います、ね、
参ったな、西高だったからな。
そうか、長崎西高だよね。
東高はね何度か遊びに行きましたよ。
あそう、
うん、授業中に。
授業、あ村山さんいろいろとね、あの試作に富んだしこう、ね、日々を過ごしてらっしゃる。
もうねあの時効だと思いますけど、あのね、はい、あのバッジが違うだけで制服も一緒だしね、基本的に ね西高と東高ね、
まあ、女子生徒はちょっと違ったけどね。
あ
男子生徒はまあほぼ一緒やね。
東高いい学校だと思いますね。
僕は西高好きでしたけどね、うん、
西高もいい学校。
小学校近くに西高に行こうと思いましたけどね。
そうでしたか、うん、西高もね私も通わなかったりした時期もありましたけど、
ね、そうそう有名な話ですけどね。
いやいやいやいや、
さあそんなこんなで時間が来てしまいまして、
意外と時間が経ちましたね。
そうやね、最近ハマった漫画2台ということで、うん、もう一つあの実はあの「のだめカンタービレ」という漫画に最近ハマりましてね、佐世保に行く途中も実はぶっちゃけ読んでおりました
今日。
はい、
でも車の中で漫画読むと具合悪くなりません？
酔ってしまいましてね、最後23巻まで行き着かなかったですね。今日も時間も足りなくなって行き着かなくなってしまいましたね。
来週か再来週か「のだめ」を語りましょうか ね
再来週あたりまた「のだめ」を語らせていただきたいと思います、はい、じゃあまあジンからですね、サントラテレビ版ご覧になった方いらっしゃると思いますが、しばらく聞いていただきましょう。ジンのメインタイトル、
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ
今日は本当になんか変な汗をかく回でしたね。
なんかずっこだでしたか。
やっぱりあやね、こう世界を意識するとダメだね。
ワールドワイドはね、ああ、まあどうせでも世界で聞いてる日本人しかわからないわけですから
考えてみたらそうだね。
大丈夫ですよ。
でもほらこう噛んだのがさ、ああポッドキャストで形として残っていって、しかもそれがドイツやらイタリアで聞かれるかと思うとね、噛んだらいかんね、やっぱりね。
そうですね、ああ頑張っていきましょうか。
きっちりこう、きっちり。
では噛まないでお知らせを朗読してみてください。
キングオブポップマイケル・ジャクソン This is it DVD の1月21日発売を記念しまして、ただいまマイケル・ジャクソンの銅像をリアルに再現した立像フィギュアを好評発売中。お買い上げの方へ数量限定非売品のマイケルパネルをプレゼント。お買い求めは YY 貿易まで。
謎のタクシードライバートラビスさんから短いメッセージが届きました、
はい、
マイケルの銅像をどうぞ。村山さん、あなた最低です。ちなみに黒金のラインバレル木崎恵美風に読んでくださいということなんですが、そのアニメは見てないので知ってるけど。
木崎って読むんですか。
木崎って読みます、ね、
城崎じゃないんだ。
時間がなくなってきましたが、
はい、
さて今週のプレゼントですが、うん、マイケル・ジャクソンのスリラーキーホルダー、なかなか可愛らしいキーホルダーね、これ差し上げます。欲しい方は NBC ホームページを開いて、聞かせられないラジオのホームページを開いて、プレゼント応募フォームがありますから、そこから応募してくださいね。
キーワードは
マイケル。
マイケル
お願いしますよ。この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC ホームページをチェックしてください。ウェブを通じてメールを送信することもできますよ。ハガキ、ファックスでもお送りすることができます。ぜひぜひメッセージお送りください。そして来週のテーマは、
忙しいあなたへ送る緊急特別企画、みんなで一緒にズゴック作ろう。
HGUC のズゴックは30分でできるのかなに挑戦します。
皆さんもご購入して聞いてください。聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、また
毎週ズゴック買いに頑張ってください。